サンケイビズピックアップトーク。こんにちは、極アナネットの牟田明子です。この番組は総合経済情報サイトサンケイビズの中からピックアップした話題をお送りします。お話は産経新聞編集長の小林武さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は映画の話題です。東方東亜は昨年12月から公開中のイギリス映画レ・ミゼラブルの興行収入が国内でおよそ42億円に上り、ミュージカル映画として歴代最高になったと発表したそうです。これご覧になりました？
これね、実はね、私去年ね、はい、正月休みに見に行こうと思ったんです。
はい。
そしたらね、満席で入れなかったんですよ。
で、まあ、今あんまり満席ってないですよね。
だからね、ちょっとそれでね、あ、これもしかしたらヒットしてんのかなっていう予感はね、その時にあったんですよ。
はいはい。
で、まあ、その時はまあ別の映画を見たんですけど、妖怪人間メモを見たんですけど、
また全然違う。
はい。それ見終わった後にね、はい、ちょっとまあ空いてればまだ見てみようかなと思って、ずっともう満席ではないんですけど、はい、残り少ないみたいな感じだったんで、あ、これはもうかなりヒットしてんだなっていう感覚はあったんですね。
じゃあヒットをもう身をもってこう感じてたわけですね。
はい、でもね、もうまあ、それからもうね、1ヶ月以上、もう2ヶ月近く経ってるわけですから、はい、そうか、こんなにもう来ちゃったのかと。いうのをね、改めて知りましたけども、
ミュージカルとしてもね、もうかなり歴史が古くて人気はあるものですからね。
そうですね、もう多分ね、これ日本でも日本語版を低劇とかでね、はい、やってましたんで、それで馴染み深いっていうのはあると思います ね、
うんうん。
でもこれね、じゃあ何が抜かれたのかというと、オペラ座の怪人なんですよね。
はい、2005年公開のもので、はい、これはおよそ41億円だったと。はい、
で、これ、その後ちょっとかん、はい、調べてみたんですけど、はい、3位がね、シカゴ。
はい。
はい、これ2003年なんです。それから4位が、マンマミーヤで、これ2009年、メリル・ストリープとかが出て、
はい、
ね。で、5位がスイニートットなんですね。
はい、はい。
で、これが2008年なんですね。はい、これそうすると、これ全部2000年以降の映画ばっかりなんですよね。
そうですね。全てそうですね。
はい、これはね、まあ、からくりというとちょっと言葉悪いんですけど、やっぱ多分、映画料金が、上がってきてるんで。
あ、チケット代が、まあ今1800円ですけれども、はい、昔はもっと安かったんです
よ。はい。だからもう、実は日本で昔はもうミュージカル映画は毎年のように公開されてたのに、はい、それからまあずっとしばらくですね、公開されなくなっちゃった。だから例えばウエストサイド物語ですとか、はい、コーラスラインですとか、サウンドオブミュージックですとかね、はい、もう一定の世代よりも上の人から言うと、うん、もうミュージカル映画って言ったらもういくらでも名前が出てくると思うんですね。
洋画といえばミュージカル映画っていう時代もきっとあったでしょうね。
まあ、別にそのまあフレッド・アステアまで遡る必要はないと思いますけど、
はい、
はい。だからね、そう考えてみると、これだけまあ確かに今回公衆は第一位だけれども、
はい、
じゃあそれどこまでね、そのサウンド・オブ・ミュージック的な広がりがあったらあるのかなっていうのはまた話は別だと思うんですね。
その見た方の人数で言うと、
そういうことです。
どっちが多いのかは、はい、これは正確な数はちょっとわからない。どっちが多いのか。
影響力みたいな形ではね。
はい。
だからまあ、一時期よく言われましたけども、うん、CD とかで100万枚、ミリオンセラーが続出したことがありましたよね。でも続出したけども、その曲聞いたことないよっていうような人たちが結構いた。ね、それと同じような現象。まあ、レミゼラブルに関して言えば、はい、これは有名な絵だし、それからサウンドトラックの CD もかなり売れてるらしいですから、うん、まあ、これはそんなことないと思うんですけど。まあ、
今4万枚を超えているということですもんね。
そうなんですね。だからまあ、この興行収入のトップとかいうのをね、はい、本当にどのくらいすごいのかっていうのは、またちょっと考えてみる必要があるかもしれませんね。
そうですね。ただ、サウンドオブミュージックの、うん、は映画になった頃よりは、その映画の種類自体も今は多いから、それをこう押しのけてここまでっていうのは、ある意味やっぱり数がすごいってことでしょうかね。うん、
それはあると思いますよ。はい、やっぱり、ね、はい、ここのところ洋画ちょっと不調でしたからね。
ああ、そうですね、はい。私もちょっとまだ見ていないので、早く見に行きたいなと思いました。以上、サンケイビズピックアップトークをお送りしました。担当は極アナネットの牟田明子でした。